piano's cool.
Whiskey, piano's cool.
Whiskey, piano's cool.
Whiskey, piano's cool. Whiskey, cool.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。 QRL 第368回、今日は5月16日でございますね。先週は59ということでね、お話をいたしましたけどもね、今年は特段59の日は何もしませんでしたけどもね、来年はね、5月9日何かしらをですねちょっとやりたいという感じでございますよね。もちろんアマチュア無線の日はね、世界のアマチュア無線の日、そして日本のアマチュア無線の日ということでね、2つあるというのは先週お送りしたんですが、やはりなんといっても5月9日というのがね、バッチリの日だというふうにね思うんですけどもね、いかがでしょうかね。はい、というわけでね、5月もね中頃になりましたけれどもね、ワンエリアの方はですね大変いい陽気になりましてですね、移動運用その他でですね週末はかなり賑わっているという状況だと思います。いまいちですねハイバンドのコンディションがですね良くないという感じでございますね。そろそろ50メガの方もですねバンドが開けてくるというような時期かなというふうに思いますけどもね、連休中にはですね、何度か、オープンがねあったので遠くが聞こえたりはしておりましたけれどもね、50メガはね最近聞いてもですねなかなか普段はね、ほとんど静かなバンドなんですけどもね、バンドが開けてくるとですね独特なバス音がね聞こえてきたりしますからね、そうすると遠くの方の曲が聞こえてくるというようなね感じでございますけどもね、非常にスリリングなね、いつコンディションが落ちるかわからないという感じでね、スリリングな更新ができるのが非常にね、50メガの醍醐味かなというふうに思いますけどもね、そんな季節になりました。また短波の方もですねハイバンドの方がですねいろんなところが聞こえてくるという時期でございますからね、今からでも遅くありませんからね、アンテナのメンテナンスなどもされるといいかもしれませんね。はい、というわけでございまして368回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは QRV コーナーでございますね。皆さんね、日々こうリグをね、お使いになってですね、もちろん使い方はね、もう普段使ってる無線機でございますからね、大抵のことはお分かりになるというようなことでね、ございます。基本的な部分はね、特に説明もなくですね、お分かりいただけるという感じですよね。例えば、電源スイッチを入れれば電源入るのは当たり前なんですがね、この電源スイッチがどこにあるかと、大体イニシャルというかね、イニシャルというか何て言うんでしょうかね、このマークが同じですからね、これを見ればすぐ分かる。また、表記がされていますのでね、大体分かるということですね。メインつまみの VFO のつまみはですね非常に大きなものですから、これもすぐ分かると、周波数表示その他はもちろんすぐ見て分かるという感じなんでございますけどもね、いずれにしてもですね、リグ等を購入すると必ずマニュアルがですね、ついてくるということで、紙のマニュアルがですね、最近非常に厚くなりましてね、また何冊も入ってるというようなね、ケースが多くなってきましたよね。それだけですね機能が豊富になりまして、それによってマニュアルのページ数も、それに比例して増加しているということですね。 まあ、大抵ですね、マニュアルは端から端まで読む人はね、まあ、中にいらっしゃると思うんですがね、まあ、私の場合ほとんど、見ないですね。でどうしても困ったとこしか見ないというところでねございますけどもね、まあ、あの初期設定のままでですね、アマチュア無線の機器のみならずですね、使うことはですね、できるわけでございますけどもね、まあ、いざちょっとこういう時はどうするんだろうなというような時には、マニュアルを見る必要があるということでね、皆さんもそういう感じじゃないかなと思います。まあ、最近はですね、このマニュアルがだいぶ厚くなってきましてですね、メーカーさんの方もですね、もちろん、製品には紙の冊子は入れていますが、中にはですね CD ロムが入って電子ファイル化されているというケースもねあったりしますので、まあ、こういうねのも時代なのかなという感じですね。そしてまた、各メーカーさんのサイトではですね、このサポートページその他でですね、販売されている機器の取説が PDF 化をされて、いつでもダウンロードしてみたりすることができるというのが非常に便利ですよね。まあ、この PDF 化されたものはですね、やはりあのキーワードを探してですね、あの自分が探している解説の部分をいち早く見つけたりとかですね、まあ、このページ数が多いわけですからね、これ非常にそういう意味では便利なわけでございますよね。まあ、本当にね、あの初期設定のまま大体使っているというケースが多いんですが、しばらくするとですね、これはどうした方がいいとかね、あれはもっとこうできないかとかですね、いろいろ疑問が出てくるんですけどもね、そうしますとやはり最近の無線機ではですね、設定項目のところが非常に細かく分かれておりまして、まあ、マニュアルとですね、付きっきりでこうやるというような感じにもねなるところでございますけどもね、またあのサイトによっては解説ページもあるんですがね、やはりこのマニュアルを使うというのがね非常に重要になってきますよね。まあ、このマニュアルはですね、そういうわけで最近は電子化をされているので、機器を購入してもですね、このビニールからですね、きれいに包装してあるこのマニュアルはそのまま見ないでですね、まずはメーカーのサイトへ行ってダウンロードするというところから始まるのがですね、大体私もそうなんですけどもね、そしてですね、PC のですね特定のフォルダにマニュアルとかいう名前にしてですね、それぞれの機器の型番を入れて、必要な時にはそこから見るというようなケースが非常に多いという感じでございますね。はい、まあね、そういう方がね見やすいのかなというね、感じでございますけどもね。まあ、あの最近の無線機はですね、そういうわけで、ファンクションキーを押して、またあるいはファンクションキー長押しというようなことでメニュー項目で設定がですね山ほどありますからね、まあ、ほとんどが初期設定の方も多いのかもしれませんが、やはり一つずつですね、いろいろとこう機能意味がありますから、これをマニュアルを見ながらですね設定すると思わぬですね、使い方があったりとかですね、いろんな部分が出てきますんでね、これがまた面白いですよね。まあ、受信機能ですかねにとってもですね、まあ、送信もそうなんですが、音をいじったりですね、またノイズリダクションシステムの細かな調整ができたり、そういった部分ですね、非常に聞きやすい、またね送信も非常にいい音になってきたりですね、マイクロフォンに合わせて、調整が効いたりといろんなですね機能がありますのでね、これはね、あの小型の無線機でも最近は非常に多くなってますからね、素晴らしいもんですよね。まあ、昔の無線機はですね、ほぼですねスイッチ類ね、機能を調整するためのスイッチ類はほぼ、全てがですねトリムがあったり、スイッチがあったりしたわけですけどもね、まあ、最近のこの豊富な機能がですね山盛りになってくると、全てにですね、スイッチやですねトリムを割り当てるわけにはいきませんので、まあ、マルチファンクションのですねいろんなものの機能になってくるという感じですよね。まあ、こうなってきますとやはり、このねマニュアルが必要になってくるというところでございますね。はい、それとリスナーの方もですねたまに、メッセージをいただくんですけども、こういった高機能のですね無線機、になってくると、このポケットマニュアルね、ファンクションキー一覧とかですね、こういったものがね、こうあるといいなというのがありまして、ご自身でですね、小さくコピーしてお持ちになっている方もいらっしゃるぐらいなんですけどもね、まあ、こういうようなこともね出てきますね。なかなかこれは覚えられないですからね、全ての機能ですね、ほとんど使うことがない機能から全て、理解するのは難しいんでございますけどもね、まあ、こういうようなことをやられている方も多いということですね。 まあ、それとですね、このマニュアルの他にもですね、サービスマニュアルというのがね、ありますよね。まあ、これはなかなか一般的にはですね、手に入らなかったりですね、頼めば手に入ったりといろいろなのがあるんですが、まあ、これはですね、いろんなところで、一部分をね、こう出しているところがあるんですが、まあ、メーカーさんに頼みますと、このサービスマニュアルというのがね、手に入りますのでね、まあ、全ての機種がね、手に入るかというとなかなか難しいんですがね、こういったものがありますと調整や点検等にですね、便利ということがありますので、まあ、こういったものもですね、用意されるといいですよね。まあ、マニュアルの方はサービスマニュアルまではですね、なかなかウェブサイトには載っていないので、またメーカーさんによってはですね、お出しになってないというようなところがあるんですけどもね、できればこういったものがですね、手に入るといいですね。一昔前、二昔ぐらい前でしょうかね、この取扱説明書には無線機のですね、こういったサービスマニュアル的な、調整のポイントとかがですね、細かく書いてありましたよね。まあ、私も以前使っておりました、トリオの、520のですね、マニュアルにはやはり、普段、送信受信で、基本的な操作はもちろん必要なんですが、いざという時のですね、調整のポイントとかですね、ここは何ボルト出てますとかですね、そういった細かなですね、調整ポイントもこの取扱説明書に載ってたというね、時代があったんですが、最近はちょっとそういったものがね、なかなか出てこなくなっちゃいましたね。とっても残念なんですがね、こういうようなこともありました。はい、なかなかね、昔はそういう意味でですね、ユーザーさんにもこの無線機の中はですね、いろいろといじって使ってくださいというようなね、感じでありましたよね。まあ、今のこのね、ブロック化されたものではなく、まあ、非常にいじりやすいところもありましたしね、そういった意味ではですね、非常にね、我々としても楽しい、無線機の操作をすることができたかなというふうにね、思っているところでございますね。そこが、まあ、最近の無線機では、調整というよりも、コマンドで設定するというような、イメージが非常に強くなってきましたよね。また、SDR 化をしてますので、どんどんそういった傾向が強くなっているというところでね、ございますんでね、これもどうなんだろうなというふうに思うところであります。というわけでですね、まあ、このマニュアルね、この紙のマニュアルはですね、全て、きれいに取ってあるという状況でございますけどもね、この PC の中にはですね、この PDF マニュアル化をで PDF 化したマニュアルがですね、もう日々こうどんどん多くなってくるということでね、ございますのでね、はい、こういったマニュアルをですね、時たまですね、こう初めからというわけではないんですがね、作品とかでですね、機能一覧なんかを見ていくと、本当にね、これはという機能がですね、時たま出てきますのでね、ぜひそういったものを探していただきたい。また昔のようにですね、裏コマンドとかね、探す方も結構いらっしゃいましたけどもね、最近でもいらっしゃるんでしょうかね、そういったものをね、探してみるというのも面白いかもしれませんけどもね、はい、そんなこともやっておりました。はい、というわけでございましてですね、このなかなか最近ではこの紙を、ね、この冊子になっている印刷の紙ファイルというかね、マニュアルを見なくなりました。このマニュアルについてですね、今日はお伝えをいたしました。はい、それではですね、ここで楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、前半の QRV の話題からですね、このマニュアルね、マニュアルの歌、マニュアルの歌ってことはないですがね、トリセツというね、楽曲ありましたね。これは西野カナさんというね、これ非常にね、なんか歌詞を見ると非常に可愛い歌なんですけどもね、なかなか面白いなという感じでね、好きな曲の一曲なんですけどもね、今日はそういうわけで、前半のタイトルにね、合わせたわけではありませんけれどもね、西野カナさん、トリセツをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。59始めるよ。
はい、それでは59コーナー早速お送りしたいと思います。いつもね、本当に多くのメッセージなどありがとうございます。このね、この 番組のですね、前半でだいたいあの QRV コーナーその他でですねいろいろと話題をお送りしたりするとですね、翌週にですね放送の次の週ぐらいにですねまたあのそれに対するメールなどいただきましてね非常にありがたい話でございますけどもね、はい、ね皆さん聞いていただきまして本当にありがとうございます。それではまずね、今日は一発目、今日はですね、この方は加納さん、アルファベットで加納さんと書いてある方ですね、番組ポッドキャストで聞いてますということでねありがとうございます。BCL でもある東方としてはなんとかラジオで受信したいところでありますが、山梨ですかね、無理ですねということですね。ラジオといえば中波が FM ワイドバンドへ、補完局として開局していますが、将来、この中波放送 AM がなくなってしまうかもという話題が出ております。放送業界から中波放送業界ではですねこの維持費ねやはりこの維持をしていくのがね大変これはもうね、分かりますよね。送信所を見てもですねやはり、波長から言っても100メーター以上のですね、このエレメントとなるこの鉄柱がですね、ひどいところ広い範囲、エリアのところでですね、立ってるわけでございましてねまたあの視線を張りますからねそれだけ広い土地が必要ということでね、なかなかこのまた送信出力もですね、非常に大きいのでね、この設備の方も大変ということでねございますけどもね、まあ、この辺はなかなかですね事情もありまして難しいとこなのかなという気がいたしますけどもね。
だよね。
リスナーとしてはこの、中波放送がなくなってしまうのは何とも忍び難いです。深夜放送世代としては何とか頑張ってほしいものです。パックインミュージックやオールナイトニッポンをよく聞いていましたということでね。はい。まあそうですねその2つの番組はですね、まあ、私もよく聞いておりましたけどもね、まあ、パックインミュージックこれ TBS ね東京放送をメインでやってましたが、この BCL ジョッキーっていうのがね、深夜放送でこの前のぐらいの時間でよくやってましたよね。これをねよく聞いておりましてそこからずっともう深夜帯ねラジオを聞いておりましたね。懐かしいお話でございますけどもね。日本放送はたけしのオールナイトニッポンでよく聞いてましたけどね。はい。もうはるか昔の話でございますけどもね、あの加納さんもですね、同じ世代かなというふうに思います。当放送局にですね受信報告書が来るんですけど結構遠くからね、受信報告いただくこともあるんですよね。まあ、遠くの方ですとなかなかこの放送エリアをはるかに超えているところでですね、ロケーションのいいところで聞いていただくというような方もいらっしゃいまして、そういった皆さん方にはベリカードをお送りしておりますのでねもし、受信ができましたらですね一つ、受信報告書というものを送っていただきたいなというふうに思います。はい。加納さんどうもありがとうございました。またあの昔のね AM 放送の話題などを含みましてまたいただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、こまちゃんアットマーク、文語でいいでしょうかね。はい、ありがとうございます。これはツイッターでしょうかね。コンディションがパッとせずハイバンドでの楽しみがそろそろと思っていたのですが、50メガでは先日、久々のオープンこれは連休中のことのかな、オール JA の皆さんと楽しく QSO できました。普段はほとんど何も聞こえないこのバンドですが、にぎやかになるともう蜂の子をつついたような状況になり、大変スリリングな更新何度やっても楽しいです。50メガのアンテナはシーズン前にメンテしました。15年使ったケーブルを今回交換しました。皆さんどのぐらいで交換してますかっていうことでね。はい、ありがとうございます。まあ、ケーブルもですね一度使うとね本当にあのどうにかならない限りずっと使っちゃうというケースも多いかもしれないんですけどもね、やっぱりですね20年近くなったら交換する方がいいですね。
よし、
まあ、ケーブルによって、例えばこの外皮のですねシースがですね、割れてきたりとかですねそこから水が入っちゃったりとかいろいろな現象起こりますんで、ね、長年、ねこの太陽日光とかですね風雨にさらされるわけでございますからね、いくらですね耐候性があったとしてもパキパキになってしまいますんでねこれは劣化を闇なしということで、ぜひですね、点検していただいて、まあ、そんなような状況があればですね、交換されることをお勧めしたいなと思います。ね、ケーブルが変わってですね、聞こえないところが来るようになったっていうそこまでね変わるケースはまれかもしれませんけどもね、根本的にその機械的な部分でなんかおかしいとかそういうようなケースがあるのかもしれませんけどもね。はい。まあね15年以上ねせいぜいもう 15年20年ぐらいになったらですね、ぜひ交換をですねご計画されるといいかなというふうに思います。まあ、また当然ですけどもね、そのぐらいになりますとアンテナもどうにかなってる可能性が高いんでね、まあ更新という感じになるんでしょうかね。はい、そんなようなね、ことで、まあとにかくこの点検というのがね重要ですよね。一回上げちゃうとなかなか見に行けませんからね、このコマちゃんさんのようにですね、点検というメンテをされるというのは素晴らしいなと思いますけどもね。はい、というわけでございますのでね、ぜひぜひ、そういったこともされてみてはいかがかなと思います。特にですねこの工事のですねお仕事をさせていただくと、やはりあの更新ということで、季節のアンテナまで撤去するんですけども、かなりね傷んでましてね、もう道具を使わずに外せるなんていうね、そんな状況になってるとこもあるぐらいですからね、これはねぜひメンテされるといいと思いますね。はい、どうもありがとうございました。またね、メッセージお待ちしたいと思います。
了解。
はい、続いてですね、肌山さん、HF 気象ファックスの受信楽しんでますということでね、JV コムというアプリを使っています。あ、これね私も使ってますよ。ずいぶん前に有料送金して使っていますが、その後あまりアップデートしていませんが、今のところ機能に問題なく受信に持ってこいです。気象庁 JMH おなじみ局を受信しています。信号も強いので綺麗に画像を見ることができます。アマチュア無線ではファックスを運用している局長さんは最近いるのでしょうか。以前には、パナファックス改造して、使っていました。あ、そうですか。この方はね、このように PC で簡単に見ることができる時代は素晴らしいと思います。なるほどですね。まあ、パナファックス3000とかねありましたよね、事務用のね。この感熱紙をですねロールが入っててですね、このタングステンでしたっけね、あの針でですねずっとこうねなぞっていく、ね、あれはね素晴らしかったですよね。私がですね昔会社に入った頃ですね、まあ、その当時もすでに古いファックスと言ってましたけどもね、ロール紙で回転してあのなんか受信してるの一回見たことありますけどもね。はい、船舶局とかね、そういったところにはねずっとあったようですけど、今はもうほとんどが PC で受信するようになっちゃったんですかね、どうなんでしょうかね。またファックス専用受信機なんてのもありましたからね。ね、この気象用のファックス、今ではねインターネットでですね配信している画像っていうのは見ることもできますけどもね、やはり我々無線やってる人間としてはですね、この気象ファックスを受信してですね、少しずつ出てくる絵を見てね楽しむっていうのはねなかなか味があっていいんですけどもね。はい、まあ、あとその世界ではまだまだですね短波帯でこのファックスね、60回転と120回転というところも、気象庁のファックスは120ですけど、もっと遅い形でですね新聞ですね、新聞がですねそのままテキストしたテキストになっている新聞がですね出てきたり、また突然ですね、いきなりテキスト1枚の紙がですねずっと少しずつ出てくる、よく見るとですねハングル文字が書いてある時がありましてね、あれは一体何なんでしょうかね。はい、あれも確かね60回転ぐらいのモードで、たまにね受信することはいいですけど、ね、今度あれ一回何て書いてあるかね、私はさっぱり今のハングル文字が読めないんですけどね、そんなのがね出てきたことありますんで、ね、なかなかファックスもですね面白いんで時々私も受信してんですけどもね。はい、肌山さんそうですか。はい、まあなかなかね面白いですよね。パソコンでなかなか最近はいろんなアプリがあるんですけど、この JV コム、これドイツの方が作ったアプリだと思いますけどもね、私も以前に送金して使ってるんですけどもね、使いやすい、アプリかなと思いますんで、使ってる方多いと思います。はい、またそういったね受信のネタありましたらですねお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。
おしまい。
はい、というわけでですね QRL、368回、エンディングでございますけどもね、今日は冒頭でですねこの取扱説明書ね、楽曲も取説をお送りしましたけどもね、こういうですね取説ね、何気ない、このね取説でございますけどもね、時たま開き直してみますと、思わぬ機能がね、隠れてる場合、隠れてるってわけじゃないですか、気がつかなかっただけですかね、出てきますんでね、あ、こういう方使い方ができるんだっていうのがね、また、ちょこっと嬉しいね感覚があるのがね、 いいんですけれどもね、やはりこういった機能があるといいなっていうふうに思う、機能が実はなかったりとかですね、あ、こうすればこう同じことができるんだと、そういう気づきがあるのがね、まあ、取説の面白みかなというふうに思います。まあ、困った時に見るね、取説ではありますけれどもね、一通り眺めてみると面白いことがわかると思いますんでね、まあ、もちろんね、ちゃんとしたというわけじゃないんですけどもね、全てを読みますという、ね、方ももちろんいらっしゃると思いますけどもね、まあ大抵はなんか動かなくなっちゃったとかですね、おかしな表示が出てきた時にですねしか見ないというね、そんな感じでございますけどもね、はい、というわけでね、取扱説明書、またねこの取扱説明書こんなのがありますよなんていうねネタがありましたらですね一つ送っていただきたいと思いますしね、またこんな古いね、無線機の取説だけありますよとかねいう方がいらっしゃればですね、また情報もいただきたいと思います。2、3週前にですねカタログのお話ししましたけども、あれに近いものがありますよね、なかなかねこの無線機の取扱説明書ね、時代時代によってねなかなかこの書き方も違ってきますのでね、非常に面白いと思いますので、ぜひですね取扱説明書をお時間がある時にはですね掘り下げてご覧いただきたいなというふうに思います。それではですねお送りしました QR 第368回こちらで終了でございます。本日もありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2VR 続けて聞いてね。